川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃんね、はい、前ねキモントンコの話をして、はい、その時になんか面白いお寺があるんですと、はい、私言ったんだよね。予告して行ってきましたよ。
行ってきたんですね。
福島県原発のあそこの第一、福島第一原発のちょっと先、そこまで行くと、あの評判は2つに分かれるわけ。その何でもかんでも行ったら金取りやがってみたいな、
はい、
でも行ってみて僕の感想はですね、3時間半かかるの、車で。
結構かかりますね。
遠い遠い。でも行きました。もうね、徹底してる。お金、まず入場料2000円取るんだ、まずね。
まず
だけど、はい、なんていうかな、家族経営してるわけさ。その住職さんがいて、住職のお嫁さんがいて、息子がいて、息子の嫁さんがいて、この4人がね、またね、最初は土日しかダメなんで、行ってまず住職の話を聞いてからじゃないとお参りできませんみたいな。で、2000円まずかかりますと。2000円だけで済むかと思いきや、中入ると何かの願い事に丸つけなさいって出てくるわけ。1個1000円とね、1個1000円で5個以上だと5000円かな。あ、違ったかな、1万円だったかな。
1万円。
うん、だってね、なんか細かく区切ってあって、で最初はいいや、騙されたと思って1万2000円払ってたから。そしたらさ、まあまあ、それで住職の話を聞いていろいろやってるうちに、別になんだろう、そこに行って何をしたいかっていうと、別にお金持ちになれるよとかって言ってるわけじゃないんだけど、要は運を良くしようと思うと、そういう行いとか普段からの考え方を変えなさいっていうのを一生懸命解いて解くわけ。その人はもともとそこの69代かな、今の。ちょっと具体名はやめとくけど、調べてくれれば分かるけど、 UFO が出てくるところとかさ、まあ、いろんな話とかも出てたりするんだけど、ネットフリックスに出てたりするんだけど、あのね、住職さんは70ちょっとの人かな。その人は東京でサラリーマンしてたんだけど、なんかのお告げで家に戻って、そこの寺をもう一回復興しなさいって話になって、ちょうどそれが、大震災の2年前ぐらいかなに戻って、そこにお堂を建ててってやったら、本当海のすぐ近くなんだよ。なんだけど、そこは津波で流されなかったの、実は。だから、まあ、そこもパワースポットだみたいな話になってて、ね、行くともうね、いろんな決まり事があって、それに従わないといけないから、まあまあいいか、この住職に騙されたと思って話をずっと聞いてるかと思うと、まっとうにいい人生を選んで、自分がやろうと思ったらそれなりの努力をしなさいって話なわけ。一回だけ行って金、あの運がいいと思うなよだよ、完全。だって、そっから奥の院ってとこまで登って、そこで1時間ぐらいのんびりして、ね、寝てたりするとパワーがもらえますよみたいな話になって、でそれをで、いろんなものをやっぱり投資して お堂を建てたりしてるわけ、新しく。でね、お金もだから回収する、行った人からは取るけど、それの分ちゃんとそこに回収なんていうのかな、新しいものを建てたりして、また来ようかなって気になるわけで、いきなり何が書いてあるかって、こっから先まずは10回来ないと話は進みません、33回まで行ったらいいよみたいな感じ で、そこで、まあ確かにそうかもしれんな、騙されたと思ってでもいい、で病気が治る実績とかいろんな話はするんで、まあそれを信用してるかどうかは別としても、
はい、
自分が何かに、なんだろうな、そこに通ってる人で、やっぱりお金持ちになってる人も結構いたりする話も実は聞いたりもする中で、ちょっと一回、まあ、自分が行って気持ちいいかなっていうこととかを実感できればいいかなと思って、でうちの奥さん連れて、嫌がるかと思ったらそうでもなくて、
あ、よかったですね。
いろんなものを持ってって、いろんなものやってって、
はい、
そしたらさ、まあまあいいかなと思って、で結局最初は お守りも買ったりして、結構なお金、ゴルフやるより高いじゃんと思いながら、でもね、まあまあこうで、何を思ったかってね、汗かいてるのよ、その住職さん。だから土日絶対働いて、朝の日曜日もなんか7時からもそういう説法やってたりして、でちゃんと家族経営もしながら、毎日毎日来る人を大切なんていうかな、一生懸命説明しながらやってるから、なんていうのかね、あ、まあ、汗かいて稼いで、私は100億円集めて、そこにもっとちゃんとしたお堂を建てるんだっていうのを、なんか今回の人生の使命にしてるみたいな話があって、これはこれでおもろいなということで、2回は行きました、その後。その後1回行ったのが2回、都合2回で、10回まで行こうかなと思ってる。なかなか日にちが合わなくて、でいないかと思いきや結構来てんのよ。また何日何曜日に来るといいよとか、またあるわけ。何曜日、第3何曜日とか日曜日に来るといいよとかあるわけ。
ちゃんとあるんですね。
ちゃんとね、ある意味もうどうせ来るならこの日みたいなのがあったりして、それ行くとさ、車がさ15台ぐらい止まってたりして、
すごいですね。
でナンバー見るとさ、 やっぱり宮城ナンバーとかが多いんだけど、福島ナンバー系が多いんだけど、千葉があるじゃん、横浜があるじゃん、俺も練馬じゃんみたいな話だったし、どっから来たんですか、東京とか、東京から来たみたいな話になって、で行って毎回行くと何回目って書いて出していくわけ。それはお金取られないんだけど、その2000円に入ってるんだけど、
はい、
そうするとだんだんあの行くと1回2回目早めに行くとね、 早めに忘れられない頃に行くと、もう顔覚えてくれたから、
すごい丁寧な接客です
ね。そう、ちゃんと営業ができてるお寺みたいな感じで、この何がびっくりしたら、息子の嫁さんが仕事できる
能力高
い、みんなトークがうまい、みんなマイク持ってさ、順番に喋ったりいろいろするわけさ、おお、これはこれでビジネス分かってるなみたいな。そんで一個一個そのパワーができる塩とか言ってさ、塩持ってって、自分で持ってって、そこに1時間いればそのパワーはもらえるからいいんだけど、最初持っていくの忘れたから、しょうがない買っていくかと思ったら、やっぱり10倍ぐらい値段なんだよね。塩ってさ、1キロ100円ぐらいかな、ぐらい50円でさ 500g 買えるのに500円で、まあまあ商売は入れ替えてジップロックに入れてやってるだけなんだろうけど、でもなかなかね面白いよね。だから毎回行くと2000円は取られるんだけど、それ以外は別に払わなくてもいいわけさ、2回目からは。でだけど交通費はかかるけどね、
はい、
でもね、ただね、周辺にその例えば一泊してどっかで楽しみって場所がない。 あとは俺は初めて福島に行って思ったのが、なかなかやっぱり津波と、あの何あれ、後継者がいない畑とかに結局どうなってるかと、ソーラーパネルの団地みたくなってる、あの原発の影響、はい、これはね何とも言えないよね。だから人帰ってこに来にくいなと思いながら、
そうですね、
そんな話をしてるうちに今日のテーマいきましょうか。もう随分経っちゃったけど、
はい、
はい、
今回は自分の人生はいつ頃からこのような生き方を選んだのだろうというテーマです。
はい、以前のポッドキャストで、まあ、60代になってね、人それぞれだよって話をして、自分はまだできてないことを回収しようと思ってやってきてるんだけど、ふとね、やっぱ最近ほら高校の同級生とかあったりいろいろすると、地元にいる人が、まあ、どのくらいかな、半分以上地元にいるね。で埼玉ってまだ微妙で、通えるから東京に住んで、だけど例えば栃木とかに住んでる人だったら東京に出るか出ないかって大きな選択肢だったりするじゃん。でもそこまでの大きな選択肢じゃないから余計そうなのかもしれないけど、結構いっぱいいるじゃん。でも私は実はね、東京出たかったんだね。で東京出たいのいつからなんだろうって思って、で実家ももうないんだけど、まあ、親は生きて、あのおふくろだけ生きてんだけど、施設入ってるから、で実家はないと、その借地だったから返さなきゃいけないとかっていうのをやったりも全部しながら、お墓は当然あるんだけど、だから行ってないわけじゃ全然なくて、行くタイミングいっぱいあるんだけど、自分で、姉はその埼玉で生まれ育って隣の町に嫁行って、多分一生そこで暮らすわけさ。でうちの親もそうだったわけさ。で私の一族で東京に出てく人は、そうね、10人に1人ぐらいだったかな、まあ、変わりもんじゃないけどさ、そんな感じなわけよ。でもいつから俺はね、そういう何か強烈な出来事があって東京行くかって決めたかっていうと、そんなない。あ、
大きなきっかけはない。
ないっていうか前から決めてた。
あ、なるほど。
多分だから全く、なんだろうな、迷いもないというか、まあ、そこにはいろんな背景があって、まあ、多分親から、俺うちは財産がないからって言われてて育ったとか、やっぱそこに財産があるともう、まあ、帰れるところがあるから、家買えない人も結構いるわけよ、そういう営業やってて思ったのは。だけど自分の中ではそういうのはない。で、こういう生き方をするんだ、会社の社長になるんだっていうのは6歳の頃から俺は周りの親も知ってるし、みんな親戚のいとことかにも俺は喋ってるのよ。それはなんとなく俺も記憶にある。それはなんでかというと、あまりにも親父の実家の家がゴージャスで会社の社長さんだったから、で、まあ、単純にそれなんだ。
羨ましかったみたいな。
羨ましいわけでもないわけ。自分が卑下をするわけじゃなくて、社長になったらこうなるんだな。で親父が公務員じゃない。で何かのきっかけで親父の年収を見て、そんなに低くないんだけど、なんか低いなみたいな気がしたのよ、俺が学生時代よ。でだからたださ、ほら僕なんかたまたま東京に出るところがある意味一つの、まあ、ゴールじゃないけど、そんな感じじゃない。海外に出る人いるじゃん。
そうですね、
うん、でうちのほらドイツにさ、デュッセルドルフにずっともう40年住んでドイツの人と結婚してっていう男の人がいる、スタッフいるじゃん、70いくつの人、仙台で育って、でやっぱりもう大学っていうか、彼はあれかな、高専かなんか出て、そのままなんかドイツにやっぱり芸術に導かれていって、そのままドイツの人と向こうで大学入ってドイツ人の人と結婚して、もうでも日本のことはものすごく愛してるし、日本のことは詳しいんだけど、情報もでもドイツ人なのよって思うと、その人はいつからなんだろうと思うと、やっぱり早い時からね、もう決めて ってるんかもしれないみたいな感じで、で私自身もいつってそうね、何か具体的なメリットがあるとか何かがあのね、ああそうだな、イメージで言うと大宮から南に住みたいっていうのは高校生ぐらいから思って、中学はまだ電車乗らないじゃん、で高校電車乗るじゃん、で大学も自宅から通ってったから電車で帰るじゃん、大宮から先の電車が不便でしょうがなかったわけ。今は10分に1本ぐらいあるし、夜になっても20分に1本あるはずなんだけど、昔は夜1時間に1本、昼普通に行っても30分に1本しかない。で駅から近いのよ、うち駅4分なの。なのになんでその私の中で強くその印象付けたのは大学時代かな、来た電車に乗りたい、狙って乗るから、この電車乗るって決めて逆算して全部決めるから、だから遅刻はしないわけ絶対に、俺今でも人より早いのだけど、
そうですね、
そうなの、その癖はでもずっとあるのに、自分の中で来た電車に乗りたい。で今はね、例えば台風が来ますとか、もうこの間あったじゃないですか、台風が来ると計画運休とかあったりしてさ、みんなあの休みになったりもするじゃん。でも山手線の内側に住んでて、地下鉄でしょ、でバス停目の前でしょ、全然もう困んない。
そうですよね、
って思うとね、そこは申し訳ないけど全然いいよねっていうふうに思って、そこはものすごく考えたね。でも本当にそのいつからこのような生き方を選んだろうとか、その独立しようとかっていうことなんかに関しても、あの何気なく選んでるし、ディレクターさんももう随分前にサラリーマン辞めて、それがきっかけで離婚したりとかねもあったりもするけど、後悔はしてないし、多分そういう人生を、多分ね、なんかで一個一個すごい何かの環境の大きな変化があったぐらいに、だからね、三つ子の魂100までってよく言うけど、3歳ぐらいにはね、なんか決めてんじゃないかな。3歳までの記憶はあんまないわけで、4歳5歳6歳ぐらいっていうのはあるようでないようでなんだけど、すごく強烈に覚えてるのは、僕はあの人よりもうちの中で、嫌な人が来た時は私が言って断るっていう担当だったわけ。
あ、そうだったんですね。
お帰りくださいって、あの普通言えないことを言える人なので、ふと振り返ってか、俺ってさ日本人っぽくないねと。ってことは実はどこの国が行きやすいかなと思うと、暮らしやすいかと思うと、多分俺アメリカなんだよね。アメリカはやっぱりさ、自由な代わりに自分の責任だったりするじゃん。で例えばさ、アメリカに行って車運転するじゃない、右側通行じゃない車で、右折するじゃん、来てなきゃ、だいたい、ま、あの信号が赤でも右折はできるじゃない、これいいもんなって自分の中で思うわけよ。それが他の国に行くとドイツですらないわけ。だから中国人はあんのかな、なんかねそういう思考になったりして、あとは自由平等とか、その何かがの、だからもしかしたら前世の時にいろいろあってそういう反動が多分あるから、3歳ぐらいになるともうその魂の古さとかさ、この話になるとだんだんわけわかんなくなるからあんまり深くは言わないけど、あるじゃん、この子ってさ、って例えば自分の子供とか、この子って変わってるよねとか、この子ってなんかすごいよねみたいな話になったりするじゃん。だから自分の中で普通の人生は送らないんだろうなっていうか、だって大学時代中国語学ぼうなんて思わないよあの頃。なのに選んだ割には何もやらなかったっていう後悔が、やっぱりもうちょっとやっとけよかったなと思いながら、そこであっさり見切るわけよ。つまんねえこの授業、もういいよってだよねそれ思うと。でもね、なんかね、生き方的には後悔してないし、リクルートって会社は別に選び抜いて入った会社じゃないけど、間違ってない、俺リクルートじゃなかったら多分サラリーマンできてないもん多分、というぐらいの、なんだろうね、狭い話なんだけど、そういうことをやってみたり、いろんな経験していく中でね、 PTA か学校なんか行かなかったら PTA 会長になってみたりとかさ、いろんなことを思ったりすると、面白いし、だからまだまだですよ。でその生き方っていうのは多分ね、この多分自分の中で3歳ぐらいからはもう、だから生まれた時から決まってたんかもしれない。
ありえますね、
全然ありえるかもしれない。だから中途半端な埼玉っていうところで生まれたのも、だから東京で生まれて親が金持ちだった。だからこの間テレビで長嶋一茂さんが自分でさ、やっぱりプレッシャーはあったよとか、親がその野球なんかやるんじゃない、やらせたくなかった、比較されるからみたいな。だけど今はもうそういう親父さんが亡くなって、一通りなんとなくそれが全部整理できたとかいう話とかもしてたりするから、60歳前後の人ってそういう感じなんだろうね。でそう、親ともっとうまくできたらいいなとかってことも思ったりもしたけど、なんか父親感謝もしてるんだけど、なんか反面だったよね。昔親を尊敬してなかったから、私この親理不尽なことを先生に言ってるぜとか思いながら、だから親の言うこと聞かなかったし、ね、聞かないのよ私本当に言うこと、だから大変だったと思うけどね。だからそれって別に姉とかはさ、同じ親から生まれてきて同じもの食べてるのにさ、違うわけよ。 ってことで兄弟の中でもいるじゃん。
そうですね、
東京に出ちゃう人がいれば残る人が、だからうまくバランス取れてんだあれね。誰かがいろいろ見ながらこうやってたりするんだろうけど、それってでもね一回本当に考えた中で、やっぱ60になるとそこでまず後悔はしたくないから、絶対に今やってることは信念を持ってやり続けたいと思っている。で続けることも大事だなと思っている。大変なことだから、ぶつかることも多いね。お客さんに平気に噛みつくからね俺もね。良くない、さっきもやってたけど俺良くないんだけど、もうだから会社の社長やってるからね、もう嫌なものは嫌なんだよみたいなさ、だったりするじゃん。だからやっぱその組織に入って人の顔見ながらやるっていうのは、だから政治家なんか乗っての方ができないね。だってあれ結局総理大臣にならない限り無理じゃん。
まあそうですね、
だから東京都知事とかなればいいのかもしれないけどね。だからそういう人がなってんだよ大体見てると。石原慎太郎さんもそうだしさ、小池さんもさ都知事でよかったなとかさ、でも高市さんだって総理大臣になったからさ、それまでは黙ってそこまで行くのはすごいね。あの人もすごいと思うっていうことを喋って延々とちょっと長くなり続けておりますが、ディレクターさんがうーんとか言ってるので、まあ皆さんも60歳ぐらいの人はもう一回考えて、でもまだ人生長いからね。
そうですね、100年は絶対行きますもんね。
はい、生きる。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。